よく人間は高みに憧れると聞きます。例えばどこか観光地に行っても高い塔があれば登りますし、ケーブルカーがあれば山に登ります。私も箱根とかそういう観光地に行くと、まず高いところにケーブルカーで行こうと思います。平地に立って向こうに低い丘が見えても行ってみたいと思います。そして、登ってみるとまだ向こうには高い山があるのだということが分かり、がっかりしてしまうということもありますし、それでもやっぱり、高いところに行きたい、そういう思いがどうしてもあります。どうしてかといえば、それは山の向こうが見たいからということがあるでしょう。低いところにいると見えないものが高いところではよく見えます。私もあまり背が高くないので、高いところに憧れるっていうことは自分自身にはあるかなと思います。登ったら向こうには何があるだろう、その向こう側を見ないとなんか不安になってしまう、どうしても向こうを見たい、そして向こうを見たならば安心して戻ってくる、あっちにはこんなものがあった、こんなものがあったとまた帰ってきて話すわけです。私たちは高いところ、あるいは広いところ、そういう広がりを見渡すときに安心感が生まれるということはないでしょうか。またそういう高いところに登りつくと喜びもあります。今まで見えなかったものが見えた、そういう喜びもあります。私たちはそういうふうにして道が見えてくる、そのように思いながら道を歩んでいきます。今日私たちはこのルカによる福音書の第9章を読んでいますけれども、ある説教者はこのルカによる福音書の第9章に記されているペテロが信仰を言い表す、今日今一緒に読んでいるところ、またこの後にイエス様の姿が変わるという記事がありますけれども、ここが2つ、第9章が一つの分かれ道、ここが高い山のてっぺんで、ここからまた物語が下ってくる、そういう意味で分水嶺だというふうに言った人がいました。分水嶺、高い山、そしてその山の頂から今度は水が右左に降りてくる、そういう高いところから水が降りてくるというところです。分かれ道と言ってもいいでしょう。今日私たちが読んでいるところがルカによる福音書の一番高いところにあって、ここからあとどんどんどんどん話が下の方に流れていく、そういう捉え方をしているという人がいました。ここで頂き、峰の頂きを意味する、ここで初めて主イエスがそこからどこに向かって行かれるのかということを暗示していきます。それは坂を下り落ちるように進んで行かれる、そこに救いの道があるということが、私たちはこのルカによる福音書を読みながら少しずつ分かってくるところだと思います。そのことをこの福音書ははっきりと語っている、そのような福音書です。また今日のところで主イエスというお方がどのようなお方であるかということ、主イエスがお語りになっている言葉、またその技とともに大切なこと、それはそのイエスが語る言葉や技も大切なのですけれども、それを誰が語って誰が行ったかということがここで語られる。それはこの主イエスという方がお語りになり行ったことであるということです。絶えずここまででもルカ福音書はこの方は一体誰だろうというふうな問いを発してきました。この一つ前のところで 領主のヘロデが一体この人は誰なのか、自分も会ってみたいというふうに関心を示していました。また主イエスご自身が男性5000人という多くの人々にわずかなパンと魚を分け与えた、そこでも一体この方は誰だろうという問いを人々は持っていました。しかしその時イエスはヘロデに対してでもなく、群衆に対してでもなく、それら多くの人々から離れたところで、今日の18節によれば、イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいたというふうに書いています。イエスは一人で祈っておられました。だけども弟子たちはそのそばにいることが許されていました。人里離れた静かな、ただ神様と主イエスご自身だけがおられる場所に弟子たちもいることが許されていたのです。そこで主イエスはご自分が誰であるかということを明らかにされます。私はここに教会の姿を読み取ることが許されるのではないかと思います。今私たちは礼拝堂に集まって礼拝をしています。このように礼拝をしているところで、私たちは神様と共にいるところで、神の前にいることを許されています。イエスは一人で祈って、そして弟子たちに、人々が私を誰というかというふうにお聞きになって、それにすぐ続いて、それではあなた方は私を何者だというか、あなた方はと特別に弟子たちに問いを発しておられます。そして代表としてペトロが言った言葉は、神からのメシアだという言葉です。キリスト、あなたはキリスト、目の前にいるのは人々がナザレ人と呼んでいる男性です。大工のことしか考えられない人です。その一人の生身の人間を、あなたこそキリストだとペトロは言うのです。このイエス・キリストという名、それ自体がすでに最も簡潔な信仰の告白だと、日本の牧師であり聖書学者であった竹森正一先生はそういうふうに書いておられました。イエス・キリストという名、それ自体がすでに最も簡潔な信仰の告白である。イエス・キリストという言葉を私たちは絶えず、しかもそれほど深刻な意味も考えずに口にしています。この竹森先生の言葉で言えば、イエス・キリスト、イエス・キリストというたびに私たちはイエスに向かって、あなたはキリスト、あなたはキリストだと告白していることになるのです。イエス・キリストという名を口にするたびに、私たちはこのイエスが私たちの救い主だと信仰を言い表し、そこでキリストを礼拝する、そのような思いに至るわけです。私たちは日ごとにイエスをキリストと呼び続けることが許されていますし、またそのことを求められている者たちです。そのイエス・キリストの恵みの深さ、そのことを私たちは日々感じながら歩むことができるものです。キリスト、これはもともとは香油を注がれたものという意味です。神様から特別な務めを授かったものに香油が注がれて、祈りがなされて、特別な儀式が行われました。それは王、預言者、祭司などがその聖なる務めにつく人たちでした。ところがこの主と弟子たちとの対話が行われた頃、 キリストという呼び名はさらにそのような王、預言者、祭司の務めを一人で引き受け、神の救いの技を実現する救い主を意味するものとなってきました。ルカは特に神からのメシアと呼んでいます。神からのキリスト、神に従うキリスト、神が生きておられることがよくわかる働きをする救い主です。ただペトロが主イエスに対して神からのメシアと言ったときに、それに対して主はこう言われました。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、その言葉通り、あなた方の言う通り、今度あなた方が伝道に行くときには私をキリストと言い広めなさいと命じられたのではなく、それを誰にも言ってはいけないと言われました。まあ、そのイエスの答えの中に人の子という言葉が出てきます。ある人がこのことに注意を促していました。ペトロが神からのメシアですと言ったのは言い過ぎであったかのようである。もちろんそんなはずはありません。彼らを戒められたのは言い過ぎだからではなくて、ただキリストという名を隠されたのだ。そこで人の子という言葉が用いられています。主イエスのことをあなたは人の子ですと言った人は誰もいません。ご自分でそのように呼ばれたのです。まあ、こういったことでその名称の研究、人のことはどういう意味かというような研究をしている人もいっぱいいます。自分では人の子と言っている、そこにも主イエスが本当に神の子でありながら人として生きられた、そのことを思うのです。人間はみんな、まあ、高いところに立ちながら人のことを見たいというところがありますから、私たちもこのイエスの言っていること、またこれからイエス様が通る道を少し高いところから見てしまうということがありますけれども、この人こそ本当に私たちの罪のために十字架にかかり、そして死なれて復活された方である。この方が十字架にかかってくださったので、私たちは罪を拭われて、そして今なお神の恵みに生きることが許されているのだ。そのように私たちは高いところから降りてイエス様の歩みに従っていくものでありたいと思うのです。今日のこのところで神のメシアとペテロは胸を張って言っていましたけれども、このあとペテロは主を裏切る者になっていくのです。イエス様はこの山の頂点分水嶺に立ちながら、そしてこれから本当に人として罪を負わされ下っていく、本当に低いところに下っていかれるお方であるということ、私たちは少し先取りするようですけれども、そのことを覚えていたいと思うのです。それはまさに今この頂点に立っているからこそ、私たちはその高みから見るのではなく、イエス様と一緒に下っていき、イエス様が負われたその苦しみを追体験していく。ちょうど今受難節を迎え、やがて受難週、復活の1週間前、教会でも毎日祈祷会を持ち、イエス様の死に向かっていくところを追体験していきます。本当に イエス様が苦しまれ、また見捨てられ、そして死に至った、そのことを教会は深く受け止め、そこから立ち上がっていく、そのようなところに今私たちは立っています。今日このところで弟子たちとイエス様は対話をしておられますけれども、これで終わったわけではなく、今日22節のところでは、私についてきたいものは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい、自分の命を救いたいと思うものはそれを失うが、私のために命を失うものはそれを救うのである。はっきりとこれがみんなのものに語られているということがここでわかります。私たち、ここにいる私たちはすべて主イエスにそのように語りかけられている者たちです。私たちはここで立ち止まってしまいます。イエスが十字架について死んでくださったことが救い、そこに主キリストであるということに意味がある。だけどもそこまでで終わるのではなく、私たちは十字架を背負ってついていかなければいけない、あなた方も十字架を追いなさいと言われます。そうすると、本当にこれは厳しいことだな、十字架を追ってついていく、まあそこまでちょっと私にはできませんと思ってしまうところがあるかもしれません。そういうふうに言われると、やはり信仰というのは本当に戦いであり決断であり、果たして自分はどこまでついていくことができるのかと問われてしまいます。日々十字架を追う、そのことが私たちに問われることとなってきます。今日私たちはルカによる福音書を読んでいますけれども、この書と同じ頃に書かれたペテロの手紙1というものがあります。このペテロの第一の手紙を読みながら、今日のところと重なる十字架を追うということですけれども、この日々自分の十字架を背負う、それは毎日のことである、そのことをペテロの手紙もまた少し違う位置から言っています。ペテロの手紙第1、2章の18節にこのような言葉があります。召使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。また第3章1節に、同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。この3章1節の同じようにというのは、2章18節の召使いたちと同じ言葉を受けるものです。だから妻は夫にしもべのように使える。まあ、このしもべというのは奴隷という意味です。しかしここでは妻は奴隷のようなものと見てよいというふうな、蔑視をするものではないのです。御言葉に従わない夫というのは、神の言葉を聞かないということですけれども、言い換えると妻にしてみれば、この夫は私を扱うのに神の御言葉通りにはしないという意味にも取れます。神が教えておられるように私を扱ってはくれない。それはこのしもべが自分を不当に扱う、気難しい主人に仕えなければならないと語られる場合と同じです。たとえ気難しい夫だとしても、これに仕えなさい。妻にとって自分の夫に対する態度というのは、 しもべが自分の夫に仕えてくれる態度こそ手本にすべきだ。夫は自分に対して気難しいし、そのしもべに対してはもっと難しい。その夫にしもべが仕えてくれる姿を見ながら、妻は自分の姿を整えていくのです。私たちがペテロの手紙1で学ぶのは、こういう具体的な生活の場での信仰の姿勢です。気難しい人間は私たちの周りにいくらでもいます。昔だけではありません。私たちの日々の生活の中で難しいなと思う人がたくさんいるでしょう。職場に行けば気難しい上司がいます。そういう人たちの中にあって、御言葉に従って自分を扱ってくれる人間を探すことは本当に難しいことです。まさにそこで私たちは主イエスの御言葉に従っていくのです。ルカが伝えている十字架の主イエスの御言葉に従うのです。このしもべが一番そういう意味では厳しい戦いを強いられるということですけれども、このしもべについての教えの中に、聖書の中に最も美しい言葉だと思われる言葉があります。それはペテロの手紙1の第2章22節以下の言葉です。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かさず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して新たで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によって、あなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。ここに私たちの生活、また命の原点があります。私たちは繰り返してここに帰ってきます。日ごとにここに帰ってきます。十字架を追うということもまたここに帰るということです。私たちはキリストの傷によって癒されているのです。魂の牧者であるキリストの傷によって癒されているのです。一切を委ね、そしてこの方の恵みの中に生かされることができる者たちなのです。今日ルカが伝えている主イエスの言葉は、英雄になる生活を促している言葉ではありません。普通の、ごくごく普通の私たちに語られている言葉なのです。ルカは25節で、人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失っては何の得があろうかと主イエスの言葉を伝えます。これはよくわかることです。自分を失ったら大損です。自分を失わないで生きるとはどういうことなのでしょう。十字架を追うことだというのです。十字架を追う、それならば完全に自分をなくしてしまうことだと私たちは思ってしまうところがあります。でもそうではないのです。主イエスが教えてくださった愛に生きること、そこに私たちは誠の自分を見出すのです。私と私の言葉を恥じる者、主イエスはそのようにおっしゃいました。先ほどのペテロの手紙1章8節の言葉で言えば、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見えなくても信じており、言葉では言い尽くせない愛に満ち溢れています。これを愛して まだ見てはいないけれども喜びにあふれた、言い尽くせない愛に満ちあふれる。主イエスがあなた方は私を誰と言うかと問われるときに求めておられるのは、それは私たちがイエスの愛の中に飛び込み、愛の中に生きるということなのではないでしょうか。その時に初めて救いの道が見えてくる。愛の中に飛び込んだ時に確かな救いに預かり、また私たちも確かなところに向かって歩み始めることができるのだと思います。私たちはそのようにして主イエス・キリストの十字架を追い、イエス様の愛の中に飛び込み、そこから救いを見ることのできるものにと変えられたいと願います。お祈りいたします。